声の広報、司法日立。令和6年、2024年、6月5日号、ナンバー1768。目次、表紙、1ページ。多賀図書館が文部科学大臣表彰を受賞。2ページ。原子力災害が起きた時の行動を確認しよう。4ページ。これからの時期、熱中症にご注意を。6ページ。119番映像通報システムを開始しました。北部消防署庁舎建設が本格的に始まります。以上、8ページ。定額減税しきれないと見込まれる方へ、補足給付金を給付します。人間ドック、脳ドック、検診費用補助の申請受付中。以上、9ページ。市政出前口座をご利用ください。上下水道フェアに行ってみよう。以上、10ページ。マイタウントピックス、街の話題、11ページ。日立へに、寄り道してみない？シリーズ、ボリューム13。シリーズ、日立のいいとこ探し、6。以上、12ページ。令和6年、春の叙勲、褒章。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。以上、13ページ。情報広場。お知らせ。14ページ。催し。17ページ。講座。18ページ。募集。19ページ。健康。20ページ。日立の子育て、21ページ。自主グループ、会員募集。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上、22ページ。安心広メールプラス。防災行政無線サポートセンター。以上、24ページ。目次、終わり。表紙。子供に本を。多賀図書館が文部科学大臣表彰を受賞。子供の読書活動を推進している多賀図書館が、文部科学大臣表彰を受賞しました。詳しくは2ページをご覧ください。写真は熱心に絵本を見つめる男の子です。主な内容。原子力災害が起きた時の行動を確認しよう。4ページ。これからの時期。熱中症にご注意を。6ページ。安心広メールプラス。防災行政無線サポートセンター。24ページ。
多賀図書館が文部科学大臣表彰を受賞。令和6年度、子どもの読書活動優秀実践校。園、図書館、団体、個人。多賀図書館では、平成23年に、親子で自由に本の読み聞かせができる、お話広場ふわふわを整備し、子供の読書活動を推進してきました。近年では、様々なテーマによるケース展示やギャラリー展示のほか、英語のお話会、オリジナル YouTube の配信など、子どもたちが楽しみながら本と親しめる環境づくりを進めています。 これらの取り組みが評価され、多賀図書館が特色ある優れた実践を行っている図書館などに贈られる、令和6年度子どもの読書活動優秀実践校、園、図書館、団体、個人、文部科学大臣表彰を受賞しました。写真が7枚あります。1枚目、紙芝居の様子です。2枚目、お話広場ふわふわ。一般の図書室と離れているので、読み聞かせをしたり、小さいお子さんと一緒に利用するのに最適です。3枚目、ケース展示。4枚目、ギャラリー展示。多賀図書館の1階では、おすすめの絵本、児童書などを集めたケース展示や、季節などによって定めたテーマに沿って、図書館員が趣向を凝らして装飾したギャラリー展示を行っています。5枚目、英語のお話し会。外国語指導助手 ALT が絵本と紙芝居の読み聞かせ、歌や手遊びを行っています。令和5年度は12月に実施。6枚目、オリジナル YouTube の配信。多賀図書館のキャラクター、ふわふわちゃんと、図書館が好きなふーちゃんを主人公とした物語を配信しています。視聴はこちらから、QR があります。7枚目、お話、読み聞かせ研修会。お話し会や、読み聞かせを行うボランティアを育成するための研修会を実施しています。参加を希望する方は、多賀図書館にお問い合わせください。写真終わり。お子さんと図書館に遊びに来ませんか？記念図書館、多賀図書館、中央図書館、南部図書館、市内各館で実施中。子育て支援コーナー。各館には、妊娠・出産に関する本など、子育て支援に関する情報が集約されている子育て支援コーナーを設置。親子で利用できるように、子供の絵本なども配下されています。お話し会。図書館司書が絵本の読み聞かせや手遊びなどを行うお話し会を各館で毎月実施しています。ブックスタート。2歳になる誕生日までのお子さんに絵本2冊と絵本のリストなどを無料でプレゼントします。お話し会、ブックスタートについて詳しくは毎月20日号の司法や図書館ホームページをご覧ください。図書館キッズイベント。各館の紹介には図書館キャラクターのイラストとイベントの写真が添えられています。記念図書館。絵本展示パンダと動物園。6月30日日曜日まで。子供に人気のパンダや、かみね動物園にいる動物など、動物の絵本をたくさん展示しています。参加すると、プレゼントがもらえる動物園クイズも実施中。多賀図書館、ギャラリー展示、傘と季語、6月30日日曜日まで。梅雨にちなんで、1階ギャラリーに、傘や雨、初夏にまつわる季語の切り紙を装飾して、俳句や歳時記、雨にまつわる図書などを展示しています。教科書などの展示会も実施します。詳しくは17ページをご覧ください。中央図書館、夏休み、てんちゃん塗り絵。 7月中旬実施予定。児童書の展示に合わせて、小さなお子さんに獣王図書館のキャラクター、てんちゃんの塗り絵を配ります。塗り終わった絵を図書館に持っていくと、獣王図書館内に飾られます。南部図書館、楽しく作ろう、七夕飾り。6月29日土曜日、9時30分から11時30分。一足先に七夕飾りを作りませんか？工作キットをお渡ししますので、その場で工作することも、持ち帰って工作することもできます。対象、幼児、低学年児童と保護者、先着50人。移動図書館、高鈴号、写真。移動図書館、高鈴号が市内を巡回しています。市内の保育園、幼稚園のほか、夏休みには、公設児童クラブへ巡回していますので、どうぞご利用ください。図書館ホームページ、子どものページ。図書館ホームページ、右の QR には、4巻のキャラクターが子ども向けのイベントや絵本リストを案内する子どものページを掲載しています。ぜひご活用ください。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714、多賀図書館 33-2655、獣王図書館 20-2345、南部図書館 29-1125。 イベント参加や観光などの際には、基本的な感染症対策にご協力ください。
原子力災害が起きた時の行動を確認しよう。日立市原子力災害広域避難計画を策定しました。東海第二発電所において、原子力災害の発生や発生する恐れがある場合に備え、地域を超える広域的な避難に必要となるルールや体制などを定めた日立市原子力災害広域避難計画を策定しました。いざという時に放射線による影響を最小限に抑えるために行う防護措置を迅速かつ安全に取れるようポイントをご紹介します。問い合わせ原子力安全対策課、内線 577、ファックス 21-7000。 ポイント1、避難などを行う範囲、原子力災害対策重点区域。原子力災害が発生した場合、原子力発電所から半径30キロ圏内の区域の方は、段階的に避難や屋内退避の防護措置を行います。行動のタイミングは、お住まいの地区により異なります。おおむね半径5キロ圏内の方、事故発生後、放射性物質の放出前に、あらかじめ避難を行います。この区域を、PAZ と呼びます。おおむね半径5から30キロ圏内の方、事故発生後、まずは屋内退避を行い、状況に応じて地区ごとに避難します。この区域を UPZ と呼びます。日立市の地図があります。日本原子力発電東海第二発電所から5キロ圏内、PAZ と30キロ圏内 UPZ が示されています。PAZ は南部の坂下、久慈、大三日です。UPZ には日立市全体が含まれています。地図終わり。 ポイント2、避難先の市町村を確認。お住まいの地区によって避難先となる市町村、福島県が定められています。避難するときはまず避難先市町村の避難中継所へ向かい、そこで避難所の指定を受けます。 QR があります。お住まいの地区はこちらから確認できます。区域、地区、避難先市町村、避難中継所の順に読みます。5キロ圏内 PAZ、 坂下、いわき市、中央大公民館、久慈、いわき市、かっこ小野町、かっこ内は最初の避難先市町村が定員になった時の避難先です。平体育館、かっこ小野町民体育館、大三日、田村市、田村市総合体育館。30キロ圏内 UPZ、 大沼、須賀川市、つぶらや幸吉メモリアルアリーナ、花山、本宮市、本宮市総合体育館、河原子、三春町、かっこ郡山市、三春町民体育館、かっこ郡山市カルチャーパーク、水木、金沢、諏訪、大久保、鳴沢、大瀬、郡山市、かっこ大玉村、郡山市カルチャーパーク、かっこ大玉村農村環境改善センター、助川、二本松市、福島県男女共生センター、宮田、中里、北方市、かっこ磐梯町、押切川公園体育館、かっこ磐梯町民体育館、滑川、湯名湖、会津若松市、かっこ猪苗代町、会津学法高校、かっこ道の駅猪苗代、中小路、中町、田尻、日高、豊浦、福島市、かっこ郡町、あずま総合運動公園、かっこ郡町民体育館、中央、伊達市、かっこ国見町、伊達市ふるさと会館、かっこ道の駅国見厚かしの里。ポイント3、避難や屋内退避のタイミング。お住まいの区域や避難者の区分ごとに事故の進展に応じて段階的に避難や屋内退避を実施します。実施の指示は国が判断し、市が住民に伝達します。事故の進展。放射性物質の放出前、事故の発生、警戒事態、東海村で震度6弱の地震など。区域、5キロ圏内 PAZ、以下 PAZ と言います。避難者の区分、避難行動、要支援者、避難準備。避難行動要支援者とは、次のいずれかに該当する方。社会福祉施設の入所者、医療機関の入院患者、在宅の避難行動要支援者、その他の要配慮者、妊婦、授乳婦、乳幼児など、安定要素剤を服用できないと医師が判断したもの。PAZ、一般市民など、園児、児童、生徒は保護者引き渡しを開始。通勤者は 帰宅を開始。30キロ圏内、UPZ、以下、UPZ と言います。一般市民など、園児、児童、生徒は、保護者引き渡しを開始。通勤者は、帰宅を開始。事故の拡大。施設敷地緊急事態。原子炉冷却材の漏洩など。PAZ、避難行動要支援者、避難。PAZ、一般市民など、避難準備。UPZ、一般市民など、屋内退避準備。重大事故に進展。全面緊急事態。原子炉を停止するすべての機能が喪失など。PAZ、一般市民など、避難。UPZ、一般市民など、屋内退避または避難準備。重大事故に進展し、放射性物質の放出後。UPZ、一般市民など、空間の放射線の強さ、設定値以下の地区、屋内退避を継続、設定値を超えた地区、避難。ポイント4、避難の手順、方法。原則として、自家用車で避難します。渋滞の軽減などのため、できるだけ乗り合わせで避難しましょう。自家用車による避難が困難な方は、一時集合場所から県が手配するバスで避難します。図があります。職場、学校などから避難所への手順、方法が矢印で示されています。説明。職場、学校などから避難帯域時検査場所への移動は4通りあります。避難帯域時検査場所とは、放射性物質の放出後に避難を開始する場合、県が設置する検査場所で放射性物質の付着状況を検査します。設置場所は状況に応じて市からお知らせします。一つ目、職場から徒歩などで各地区の小学校など一時集合場所へ、その後、バスで避難帯域時検査場所へ、以後、検査場所と言います。二つ目、徒歩、自家用車などで自宅、自宅から徒歩などで一時集合場所、一時集合場所からバスで検査場所。三つ目、徒歩、自家用車などで自宅、自宅から自家用車で検査場所。四つ目、学校からバスで検査場所へ。検査場所からバスまたは自家用車で避難先市町村の大規模施設、避難中継所へ。避難中継所からバスまたは自家用車で福島県の避難所へ。図終わり。計画では、自力での避難が困難な避難行動要支援者の避難方法も定めています。ポイント5、屋内退避の効果、ポイント。UPZ にお住まいの方は、まずは屋内退避となります。市からの情報に注意して、落ち着いて行動しましょう。屋内に退避すると、屋根や壁で放射線が遮られ、屋内への放射性物質の入り込みも防止されるため、被曝が低減される効果があります。屋内退避の指示が出たら、自宅などの建物に入り、ドアや窓を閉めて、次の対応を行ってください。地震の被害等で、自宅での屋内退避が難しい方は、一時集合場所等に移動して 屋内退避を実施します。屋内退避のポイントがイラストで示されています。ドアや窓をすべて閉める。換気扇やエアコンを止める。外気を取り込まないものは使用可。個別受信機や広報車、テレビ、ラジオから情報を得る。市ホームページや日立ナビなどから避難方法、避難先を確認する。外から帰ってきたときは、うがいをして手や顔を洗う。ペットは屋内に入れる。屋内の食品には、蓋やラップをする。外出した衣服を着替え、着替えた衣服はビニール袋に保管し、他の衣服と区別する。イラスト終わり。ポイント6。住民の方への情報伝達、周知。事故の進展に応じ、どのような行動を取るべきかについて、防災行政無線や安心ひろメールプラス、茨城原子力防災アプリなどの各種媒体で伝達します。特に市外における情報入手のため、安心ひろメールプラスのご利用をお勧めしています。安心ひろメールプラス、情報を即時発信。事故発生時に LINE やメールで事故の状況や避難に関する情報をいち早く配信します。登録方法など詳しくは24ページか右の QR をご覧ください。市ホームページの QR があります。茨城原子力防災アプリ、日頃の備えに、原子力災害の基礎知識や災害時の行動を発信しています。事故発生時には、市から発信された避難先や経路などの情報を確認できます。iOS と Android の QR があります。他にも、日立ナビやエリアメールなど、様々な媒体で情報をお伝えしています。ご自分の住む地区が原子力事故のどのタイミングでどのような行動をとるのかを知ることが大切なポイントです。より詳しい内容については、市ホームページから日立市原子力災害広域避難計画をご確認ください。QR があります。複数の避難経路を地図で示した広域避難ガイドマップを地区別に作成し、後日各世帯に配布します。
これからの時期、熱中症にご注意を。気温や湿度が高くなるこれからの時期、熱中症には注意が必要です。熱中症は、仕事や運動をしている時だけでなく、就寝中など室内にいる時でも発症することがあります。特に暑さへの感覚が鈍ってくる高齢者や体温調節機能が未発達である乳幼児は注意が必要です。また、高温多湿な気象条件が揃うと、体内の水分と塩分のバランスが崩れ、熱中症になりやすくなります。日立市では昨年、熱中症で100人の方が救急搬送されています。自分は大丈夫と思わず、十分に対策をとって熱中症を予防しましょう。熱中症を予防しよう。熱中症は対応が遅れると、生命に危険が及びます。次の予防策を実践して、今年の夏を元気に過ごしましょう。帽子や日傘で直射日光を避ける。喉が渇いていなくても、こまめに水分補給を。暑い場所での長時間の運動や作業を避ける。無理をせず、適度に休憩を。
締め切った車内に子供だけを残さない。エアコンなどの使用を無理に我慢しない。マスクをするときは適宜外して休憩を。高齢者や乳幼児は特に注意です。問い合わせ、警防課、電話 24-0119、ファックス 22-0102。熱中症特別警戒情報、熱中症特別警戒アラートの運用を開始。熱中症特別警戒アラートは、これまでの熱中症警戒アラートよりもさらに暑さが厳しく、人の健康にかかる重大な被害が生じる恐れがあるときに、対象となる前日の午後2時ごろに発表されます。この情報が発表された場合には、防災行政無線や安心広メールプラスなどを通じて速やかにお知らせしますので、前出の予防策などを参考にして万全な対策を行いましょう。安心広メールプラスについて、詳しくは24ページをご覧ください。熱中症特別警戒アラートについて、詳しくは市ホームページ下の QR をご覧ください。問い合わせ環境推進課内線298、ファックス 21-5016。 熱中症の主な症状、めまい、立ちくらみ、筋肉痛、筋肉の硬直、こむら返り、大量の発汗。症状が進行すると、頭痛、気分の不快、吐き気、嘔吐、力が入らない、体がぐったりする。熱中症かと思ったら、熱中症は急速に症状が進行し、重症化します。軽症の段階で早めに異常に気づき、応急処置をすることが重要です。熱中症になった場合の応急手当。衣服を緩めて楽にする。風通しの良い日陰や冷房が効いた場所へ移動する。濡らしたタオルなどで体を冷やす。自分で飲めるときには水分補給を行う。こんなときは119番。意識がはっきりしない。痙攣。普段通りに歩けない。体が暑い。暑い季節を乗り切ろう。市の取り組みをピックアップ。暑さをしのぐ一時休憩所。街中オアシス。暑さをしのぐ一時休憩所として、公共施設などに休憩所、街中オアシスを設置します。外出の際はお気軽にご利用ください。設置期間、6月中旬から10月末。設置施設、各支所、図書館、交流センターなどの公共施設、一部の商業施設。設置施設の詳細は市ホームページをチェック、QR があります。国が気候変動適応法の改正で示した指定暑熱避難施設、クーリングシェルターを日立市では街中オアシスと呼んでいます。写真、登り旗が目印です。日立の自然で涼を感じよう。日立のクールスポット。夏でも涼しさを感じられる自然の水辺や森林、公園などの自然の避暑地を市ホームページで紹介します。公開期間、6月中旬から10月末。クールスポットの詳細は市ホームページをチェック、QR があります。写真が4枚あります。1枚目、御岩神社。 2枚目、池の川弁天池公園。3枚目、泉神社。4枚目、風の神山自然公園。写真終わり。問い合わせ、環境推進課、内線298、ファックス 21-5016。
119番映像通報システムを開始しました。スマートフォンで映像を送信。QR があります。詳しくは市ホームページをご覧ください。令和6年4月1日から119番映像通報システムを開始しました。このシステムは119番通報の際、電話だけでは伝えることが難しい災害現場などの状況を映像で送信することができるサービスです。通報を受けた通信指令員が必要と判断したときにシステムを利用して映像送信をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。システム利用の流れ。1、現場に居合わせた方による119番通報。2、通信指令員が通報者にシステムによる映像通信の協力を依頼。3、通信指令員が通報者のスマートフォンにショートメッセージで URL を送信。4、通報者が URL をタップすると、ブラウザで119番映像通報システムが起動。5、映像の送信を開始。事前にアプリなどのダウンロードは不要です。通信料は通報者の負担となります。こんなことに役立ちます。システムの走行事例。火災、延焼状況について活動体への映像共有を行うことで、早期に活動方針の検証や各体への指示を出すことができた。救急、傷病者の状況を映像確認したことで、傷病者の心肺停止を確認することができ、通報者に胸骨圧迫の指導ができた。問い合わせ、警防課、電話 24-0119、ファックス 22-0102。北部消防署庁舎建設が本格的に始まります。令和7年度末の完成を目指して、大規模地震をはじめとした各種災害への対応に万全を期するため、現在の北部消防署から移転して建て替えを行います。新たな北部消防署の概要。ところ、日高町二丁目地内、百合の木通り沿い、日高小学校南側。建設予定地の地図があります。構造など、鉄筋コンクリート像、地上2階建て、延べ面積1800平方メートル程度。主な施設、設備。設備、特徴の順に読みます。非常用発電設備。停電時の庁舎、消防機能維持のため約72時間以上稼働。耐震性、防火水槽。敷地内に容量40立方メートルの防火水槽を備え、庁舎周辺の火災などに対応。太陽光発電設備、蓄電池。省エネに加え、災害時には補助電源として使用。井戸。平常時は主に訓練用の水源とし、上水道断水時は庁舎1階トイレの水源として使用。災害用汚水槽。下水道被災時に、庁舎1階トイレの汚水を一時的に貯留し、トイレ機能を維持。新庁舎建設のこれから、6月以降、造成や防火水槽設置などの外構工事を行いながら、 庁舎本体工事に着手し、令和7年度末の完成を目指します。問い合わせ、消防本部総務課、電話 24-0119、ファックス 22-0102。定額減税しきれないと見込まれる方へ、補足給付金を給付します。QR があります。詳しくは市ホームページをご覧ください。国のデフレ脱却の一時的な措置として、所得税などの定額減税が6月以降に順次実施されます。減税しきれないと見込まれる方には、その差額を給付、調整給付します。補足給付の対象、定額減税の対象者、所得税や個人住民税所得割の納税義務者のうち、一定の要件を満たす方で、次の定額減税可能額が個人住民税所得割額か、推計所得税額を上回る、減税しきれない、納税義務者の方、給付対象となる方には、8月中に市からお知らせを送付します。納税義務者本人の個人住民税が均等割のみ課税される方や、非課税の方は対象とはなりません。定額減税可能額、所得税分3万円かける減税対象人数、個人住民税分1万円かける減税対象人数。減税対象人数とは、納税義務者本人プラス、控除対象配偶者プラス、扶養親族。給付金の額、次の1と2の合計額を1万円単位に切り上げた額、1と2のいずれも0円を超えない場合、給付の対象外となります。1、所得税分、定額減税可能額マイナス、令和6年分推計所得税額。令和6年分推計所得税とは、令和6年6月3日を基準とした課税情報をもとに推計した額です。2、個人住民税所得割分、定額減税可能額、マイナス、令和6年度分、個人住民税所得割額。問い合わせ、日立市物価高騰対応重点給付金コールセンター、電話 050-3354-0180。所得税の定額減税については、国税庁の定額減税特設サイト、右の QR をご覧ください。人間ドック、脳ドック、検診費用補助の申請受付中。国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している方へ。市の指定検診機関などで受診する場合に、検診費用の一部を助成します。詳しくは、市ホームページ、右の QR をご覧ください。QR が2つあります。1つ目、国民健康保険加入者。2つ目、後期高齢者医療保険加入者。対象、受診する日の属する年度末日の年齢が40歳以上で、国民健康保険か後期高齢者医療保険に加入している方。令和6年度中に市の健康審査を受ける方や、令和5年度までの国民健康保険料、後期高齢者医療保険料に滞納がある方などは対象となりません。脳ドックは令和4年度、5年度に補助を受けていない方が対象です。申し込みの流れ。1、検診機関へドックの予約。2、受診月の原則3ヶ月前の月末までに 補助申請書を国民健康保険課か各支所に提出、郵送か、または市ホームページから電子申請。3、受診月の前月に市から補助決定通知書か補助金請求書が届く。4、検診機関で受診。補助申請書は国民健康保険課や各支所にあるほか、市ホームページからダウンロードできます。申請期限は毎月5日号の紙報でお知らせします。今号は14ページ。補助上限額1万7000円。検診期間一覧。検診期間名、電話番号の順に読みます。日立総合病院、日立総合検診センター、0120-87-2580、日立健康管理センター、0120-38-6399、日立メディカルセンター、33-5911、日光記念病院、24-1215、日立医療センター、36-2551、川崎病院、52-1170、日立大三河病院、77-3383、久慈千の根病院、52-2119、田尻が丘病院、43-2323、長井日立の森病院、44-8800、聖霊メモリアル病院、もみや町、52-8531、聖霊メモリアル高鈴、23-6060。受診可能日、内容、料金など、詳しくは、検診機関に問い合わせてください。問い合わせ、国民健康保険課、国民健康保険、内線203、後期高齢者医療保険、内線204。
市政出前口座をご利用ください。お届けします。市の情報。市の職員が希望に応じて講師として地域に出向き、市の目玉事業や施策などを中心に資料を使ってわかりやすく説明します。企業の研修や学校の授業、地域の仲間との勉強会などにぜひご利用ください。実施期間、来年3月31日月曜日まで。受付は来年2月28日金曜日まで。平日午前9時から午後9時。土曜日曜日午前9時から午後5時。会場、申し込む方がご用意ください。原則しない。対象、市内在住か通勤通学する原則10人以上で構成する団体。条件が異なる講座もあります。料金、講師料は無料です。申し込み、実施希望日の1ヶ月前までに利用申し込み書を郵送かファックス、メールで各講座の申し込み先へ。利用申し込み書は広報戦略課、市民相談室、各支所、出張所、図書館、交流センターにあるほか、市ホームページからダウンロードできます。QR があります。詳しくはこちら。種類豊富な講座メニュー。福祉・医療、教育・文化、産業、都市基盤、生活環境、共同行政経営などのジャンルに応じた全89種類の講座を用意しています。コミュニティ通貨アプリ、街のコインを使おう。日立へを核とする日立駅前地区の活性化。 日立の気象など。市政出前講座は、市政の要望や苦情陳情をお引き受けする場ではありません。ご理解をお願いします。問い合わせ、広報戦略課市民相談室、内線567、ファックス 24-5301。上下水道フェアに行ってみよう。ラベンダーの摘み取りやゲリラ豪雨などを体験できる。森山浄水場の見学や、浄水場で育てているラベンダー、写真の摘み取りなど、様々な体験、実験コーナーを実施します。ぜひ、日立市の安全安心な水道水や下水処理について知ることができる上下水道フェアに行ってみませんか？時、6月22日土曜日、午前10時から午後3時。ところ、森山浄水場。駐車場に限りがありますので、できるだけ公共交通機関などをご利用ください。イベント盛りだくさん。水道施設見学。浄水方法の紹介。上下水道事業の紹介。パネル展示。クイズなど。防災コーナー。給水車、応急給水タンク。マンホールトイレの展示。体験コーナー。漏水調査。ゲリラ豪雨。ラベンダー摘み取り。実験コーナー。聞き水。凝集実験など。市内小中学校の絵画作品の展示。問い合わせ。浄水課。電話。52-3628。ファックス 52-2555。
マイタウントピックス、町の話題。日立市山野辺町、友好都市提携20周年記念式典。5月7日、日立市と山野辺町の友好都市提携20周年を記念し、式典が開かれました。両市長は、江戸時代後期に現在の助川町に建てられた助川海防場を縁に、住民同士の親交が深まったことをきっかけに、平成16年5月7日に友好都市提携を結びました。式典には両首長をはじめ関係者など30人が出席、記念品の交換などが行われたほか、20周年記念宣言として、これまでの友好と信頼の絆を未来につなげていくことを確認し、宣言書に両市長が署名しました。写真。将来にわたり活力あるまちづくりに向けて、第1回日立市地域創生有識者会議を開催。5月8日、市役所で第1回日立市地域創生有識者会議が開催されました。写真。この会議は人口減少対策と地方創生の取り組みを進めるための計画。第2期日立市町人仕事創生総合戦略の計画期間が今年度で最終年度を迎えることから新たに第3期総合戦略の策定に向け、各界の有識者で構成されたものです。会議では、事務局から計画の策定方針や、日立市の人口動態について報告があったほか、委員による活発な意見交換が行われました。笑い、感動、驚きの2日間、日立国際大道芸を開催。5月11日と12日の2日間、日立駅周辺と日立多賀駅周辺のそれぞれを会場に、日立国際大道芸が開催されました。写真。
30回目の開催となった今回は、初登場の3組を含む総勢27組の大道芸アーティストが出演。炎を使ったパフォーマンスやコメディ、アクロバットなどを披露しました。会場には両日合わせ約17万人を超える人が訪れ、磨き上げられた華麗な技やユニークなパフォーマンスの数々に拍手と歓声が上がりました。茨城ロボッツと株式会社松栄が市役所を訪問。市内中学校にバスケットボールを寄贈。5月17日、プロバスケットボールチーム茨城ロボッツの西村大輔代表取締役社長と中村ジャズ選手が市役所を訪れ、今シーズンのリーグ結果、22位 B1 リーグ残留を報告しました。写真。また、茨城ロボッツとスポンサー契約をしている株式会社松栄の庄司剛代表取締役らも訪問。茨城ロボッツの社会貢献事業 M ホープを活用し、滑川中学校と獣王中学校にバスケットボール20球などを寄贈しました。
北知恵に寄り道してみない？シリーズボリューム13。日立駅前の賑わいを牽引する日立駅には魅力的な店舗がたくさん。各店舗の情報やおすすめ商品などを順番にご紹介します。問い合わせ、商工振興課、内線775、1階31アイスクリーム。写真が3枚あります。1枚目。これからの暑い時期にはドリンクもおすすめ。2枚目。たくさんのフレーバーからお気に入りを見つけよう。3枚目。日立駅でのお買い物の後にイートインスペースもあります。写真終わり。アイスクリームを通じて幸せをお届け。31アイスクリームでは1300種類以上のフレーバーから季節に合わせた31種類のアイスを提供しています。その他にもクリーミーさが特徴のドリンクや誕生日や記念日にぴったりなアイスクリームケーキ、期間限定のコラボメニューなど様々なメニューをご用意しています。今後はチョコレート菓子やキャラクターとのコラボ商品を期間限定で発売予定。ぜひお気軽にお立ち寄りください。31アイスクリーム、山形由衣さん。写真。ところ、日立へ1階。営業時間、10時から20時。定休日、1月1日、問い合わせ、電話、22-3013。シリーズ、日立のいいとこ探し、6。市内で頑張る事業者を紹介。チョンジュ、韓国出身のオーナーパクさんが営むキッチンカー、チョンジュ。韓国で食べられる本場の味を再現したメニューは月替わりのメイン料理を提供しているほか、テイクアウトにぴったりな軽食など様々な料理をご用意しています。韓国に行ったことがある人も、初めて韓国料理を食べる人も、ぜひチョンジュで韓国気分を味わってみませんか？オーナーパクドンジェさん、写真。他に写真が4枚あります。1枚目、2枚目。いずれも、自家製のタレやソースを使ったトッポキやキンパなどの本格的な韓国料理をお手軽に楽しめます。3枚目。 毎月楽しみになる月替わりメニュー。4枚目、キッチンカーで様々なイベントなどに出展しています。写真終わり。店舗データ、出店の予定はこちらから。インスタグラムの QR があります。問い合わせ、電話、080-9582-5381。街中空き店舗活用事業など、市の補助金を活用している市内事業者を紹介します。問い合わせ、商工振興課、内線775。
令和6年春の叙勲、褒章、受章おめでとうございます。叙勲や褒章を受章された市民の方をご紹介します。純不動。春の叙勲、旭日小綬章、白戸千三郎さん。日立市議会議員として、永年にわたり、地方自治の発展に尽力されました。瑞宝総工賞、小室勝さん。保護司として、永年にわたり、厚生保護に尽力されています。瑞宝炭鉱賞、和田貴子さん。各種統計調査員として、永年にわたり、統計調査業務に尽力されました。高齢者叙勲、瑞宝総工賞、鈴木健寿さん。公立学校長として、永年にわたり、教育の振興に尽力されました。旭日炭鉱賞、島崎剛さん。日立市議会議員として、永年にわたり、地方自治の発展に尽力されました。危険業務従事者叙勲、瑞宝総工賞、照山和幸さん。茨城県警部として、永年にわたり、住民の安全と治安維持に尽力されました。瑞宝総工賞、椎名光俊さん。日立市消防官として、永年にわたり、市民生活の安全確保に尽力されました。瑞宝炭鉱賞、安島勉さん。茨城県警部補として、永年にわたり、住民の安全と治安維持に尽力されました。春の褒章、蘭寿褒章、矢吹千尋さん。保護司として、永年にわたり、厚生保護に尽力されています。問い合わせ、秘書課、内線345。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。A、ミニ企画展示。ファシネーションオブサイエンス。世界を変えた研究の原動力。日時、7月15日祝日まで。午前9時から午後5時。場所、日立シビックセンター科学館ひらめきアトリエ。内容、ドイツの著名な写真家、ヘアリンデ・ケルブル氏が、現代における偉大な発見を成し遂げた研究者41名の素顔に迫る写真展です。協力、ドイツ科学イノベーションフォーラム東京。料金、科学館入館料。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話、24-7731。ファックス、24-7975。B、音の街コンサート、ボリューム5。日時、6月16日日曜日。午前11時30分開演。午後2時開演。場所、日立園内。内容、日立にゆかりのあるアーティストによるミニコンサート。日立へでのお買い物中のひとときに、間近での生演奏をぜひご堪能ください。出演、坂口大輔、
サックス。
高野綾、マリンバ。問い合わせ、日立シビックセンターチケットカウンター。電話、24-7720。ファックス、24-7970。C、体と楽器で大合奏。日時、7月31日水曜日、午前10時から午後3時30分。場所、日立シビックセンター音楽室、多用途ホール。対象、小学校低学年から中学年。内容、リコーダーやカスタネットなどの身近な楽器や体を使って、音を合わせる楽しさを感じることができるワークショップです。講師、佐川静香、岸田守、深野彩香、ジェロー。定員50人、料金1000円。申し込み、6月22日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7711、ファックス 24-7970。D、日立納涼寄せ。日時、1、8月27日火曜日、2、8月28日水曜日、確実、午後6時30分開演。場所、日立シビックセンター多用途ホール。対象、小学生以上。出演、1、柳家権太郎、写真。古今亭銀氏。長家老桃花。古今亭松ぼっくり。2、神田陽子。初音屋左京。ナイツ、写真。金言亭小松家。料金。全席指定。1日券3000円。2日投資券5500円。高校生以下、1日券1500円。申し込み、6月23日日曜日の午前9時から、日立シビックセンターで発売。問い合わせ、日立シビックセンターチケットカウンター、電話 24-7720、ファックス 24-7970。E、マーチングの共演。日時、9月1日日曜日、午後2時開演。場所、日立市民会館ホール。内容、洗練されたサウンドとシャープな動きをご堪能ください。出演、茨城県立大洗高等学校、ブルーホークス、経過学園、ソフィスティケーテッドブルー、東京。料金、全席指定、一般1500円、高校生以下無料、要チケット。申し込み、6月29日土曜日の午前9時から、日立市民会館窓口で発売。残席がある場合は、30日日曜日の午前9時から電話で受付。問い合わせ、日立市民会館、電話 22-6481、ファックス 22-6633。その他イベント情報は右の QR からご確認を。
情報広場。防災行政無線。放送内容を電話 22-6131 で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。町のコイン。日立のコインはタッチ。コミュニティ通貨アプリ町のコインでタッチを貯めて お金で買えない特別な体験に使おう。15ページ上部に QR があります。市ホームページをチェック。日立市公式地域情報アプリ、日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。17ページ上部に iPhone と Android の QR があります。インストールはこの QR から。日立市インターネット放送局。行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。18ページ上部に QR があります。日立司法電子版。司法のバックナンバーや音声版などを掲載しています。19ページ上部に QR があります。
お知らせ。今月の納期。納期限は7月1日月曜日です。試験民税1期。国民健康保険料1期、介護保険料1期。問い合わせ、納税課内線253、国民健康保険課内線207。6月の市税・国保料などの休日納付相談。日時、6月23日日曜日。午前9時から正午、午後1時から4時。場所、市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課内線254、国民健康保険課内線207。高齢者・障害者の方のお悩みをご相談ください。成年後見制度に基づく見守り・任意後見・法定後見の支援実績を踏まえ、社会福祉士などが相談に応じます。法的な手続きについてもご相談ください。日時16月15日土曜日、2、7月20日土曜日、3、8月17日土曜日、確日午前10時から正午。場所、1と2は日立市民会館2階会議室、3はシビックセンター3階701号会議室。申し込み、各相談会前日までに電話で、市民後見人の会日立、51-1031 へ。介護や介護保険のこと何でも相談。日時、6月19日水曜日、午前10時から午後3時。場所、日立へ別館3階。内容、介護に関する悩みや不安、介護保険制度全般についての相談に専門の相談員が応じます。同日、電話による相談も受け付けています。申し込み、日立市社会福祉協議会、電話 87-7222 へ。シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、6月27日木曜日、午前9時30分から正午、午前9時30分までに受付。場所、日立へ別館3階。対象、おおむね60歳以上の健康な方。申し込み、事前に電話で、日立市シルバー人材センター、33-5586へ。その他、 参加者に資料を送付しています。必ず事前に申し込んでください。里親制度説明会。県では子どもたちの健やかな成長のために、里親になっていただける方を広く募集しています。里親制度を知っていただくための説明会を開催します。日時、7月15日、祝日、午後2時から4時、午後1時40分から受付開始。場所、日立市民会館。対象、里親制度に関心がある方。定員30人。申し込み、7月10日水曜日までに、電話かメールで、同人会児童家庭支援センターアイビー。電話、029-291-3770。メール、satoriku@doujinkai.or.jp へ。入院した時の食事代が変更になります。国民健康保険で一部負担している入院中の食事代について、制度改正に伴い、6月1日土曜日から、1食あたりの自己負担額が10円から30円引き上げになります。詳しくはホームページをご覧になるか問い合わせてください。QR があります。問い合わせ、国民健康保険課、内線203。重度心身障害者、ひとり親家庭の方へ。医療福祉費、丸福を受給している方に、6月20日木曜日に、小更新に関するお知らせを送付します。更新のための要件、所得、認定書類などが確認できた方には、医療福祉費受給者証を同封します。対象、重度心身障害者、ひとり親家庭の医療福祉費支給制度の受給者証を使用している方。問い合わせ、国民健康保険課、内線204。国民健康保険料と介護保険料の通知書を送付します。令和6年度の保険料が決まりましたので、6月中旬にそれぞれ通知書を送付します。問い合わせ、国民健康保険料について、国民健康保険課、内線202、介護保険料について、介護保険課、内線216。労働保険の年度更新期間は7月10日水曜日までです。電子申請、電子納付や口座振替のご利用、または最寄りの労働局、労働基準監督署、金融機関で申告、納付してください。問い合わせ、厚生労働省労働基準局、電話 03-5253-1111。 国民健康保険、後期高齢者医療保険、人間ドック、脳ドック。9月に受診予定の方、申請期限は6月28日金曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。期限後の申請の場合、検診費用全額支払い後の補助金振込となる場合があります。7月に受診予定で申請済みの方、6月10日月曜日過ぎに決定通知書または補助金請求書を郵送します。問い合わせ、国民健康保険課、国民健康保険、内線203、後期高齢者医療保険、内線204。 介護保険の利用者負担が軽減される場合があります。施設に入所している方や、訪問介護などのサービスを利用している方の利用者負担は、所得などの要件により軽減される場合があります。軽減するためには認定が必要となりますので、介護保険課にご相談ください。また、すでに軽減を受けている方の有効期限は、7月31日水曜日です。引き続き軽減を受けたい方は、介護保険課か各支所で早めに手続きをしてください。詳しくは市ホームページをご覧になるか問い合わせてください。QR があります。問い合わせ、介護保険課、内線217。学生の皆さんへ、チャレンジ茨城就職フェアを開催します。大学などの今年度の卒業予定者、既卒未就職者、卒業後おおむね3年以内を対象に、県内企業を集めた面接・企業説明会を開催します。外国人留学生も参加可能です。事前申し込みの要件など、詳しくは県ホームページをご覧ください。QR があります。問い合わせ、県労働政策課、電話 029-301-3645。 戦没者の慰霊巡拝、日時11月12日火曜日、13日水曜日、2日間。場所、硫黄島第1次。対象、硫黄島の地域における戦没者の遺族、配偶者、子、兄弟姉妹、孫、甥、姪と参加遺族、子と兄弟姉妹の配偶者の方、健康状態にかかる審査があります。申し込み、6月28日金曜日までに申請が必要です。必ず事前に問い合わせてください。問い合わせ、福祉総務課、内線391。飲用井戸などは年に1回水質検査を受けましょう。安全な井戸水を飲むために、年に1回は水質検査を行いましょう。受付日、毎週火曜日、午前9時から11時、祝日を除く。受付場所、日立食品衛生協会、日立保健所内。検査内容、一般的な細菌・理化学検査、13項目。料金8800円。申し込み、事前に指定の容器、日立保健所にあります、を受け取り、当日採取した水を日立保健所へ。問い合わせ、検査受付に関すること、日立食品衛生協会、電話 24-5898。検査内容に関すること、茨城県薬剤師会検査センター、電話 029-306-9086。 水道メーター取り替えのお知らせ。各家庭に設置されている水道メーターは、使用期限が8年と定められており、使用期限が終了する前年度に交換を行っています。交換対象となるメーターは、検診時にお知らせをし、市から委託された取り替え作業従事者が事前に通知文を投函した後、無料で交換作業を行います。実施期間、6月19日水曜日から8月20日火曜日。作業従事者の写真があります。ベストを着用し、身分証明書を携帯しています。写真終わり。問い合わせ、水道課、内線418。 川の水をみんなで守りましょう。河川の水に油や薬品などが流出する水質汚濁事故が発生すると、多くの方の生活に影響を与える恐れがあるほか、生物に被害が及ぶこともあります。事故が起きた場合は、速やかな対策、対応が必要となりますので、油や薬品などを流出させてしまったり、流れているのを発見したら、すぐにご連絡ください。詳しくは、市ホームページをご覧ください。QR があります。連絡先、環境推進課、内線747、茨城県県北県民センター、環境保安課、電話、80-3355。税関クイズ。税関が発表した日立港・ひたちなか港の令和5年の輸出入の貿易額は、輸出が2年連続で過去最高となる約1兆6883億円、輸入が約7461億円でした。ここでクイズです。輸出額、輸入額が1位の品物はそれぞれ何でしょうか？答えは税関ホームページの貿易概況、下の QR か19ページ下を見るとわかるよ。税関イメージキャラクターカスタムくん。問い合わせ、鹿島税関支所日立出張所、電話52-2128。外国人を雇用する事業主の方へ、不法就労防止にご協力ください。不法就労者による犯罪増加中。近年、市内で不法就労者による犯罪が増えています。不法就労は法律で禁止されており、不法就労をさせた事業主も処罰の対象となります。不法就労防止のため、外国人を雇用するときは、身分確認、在留資格、期限、就労制限の有無の徹底をお願いします。不審な外国人を見たり聞いたりしたときは、日立警察署にご連絡ください。問い合わせ、日立警察署、電話 22-0110。十王川流域にお住まいの方へ、十王ダムのサイレンにご注意を。十王ダムの役割、防災操作、洪水調節。ダム上流から入ってくる水の一部をダムに溜め、下流の川に流出する水の量を減らすことで、下流の洪水被害を軽減する役割を果たしています。事前放流。梅雨や台風の時など、大量の雨が予測される時には、ダムに溜まっている水を下流の川に事前に流し、ダムの水位を下げ、溜められる水の量を増やすことで、下流の洪水被害を軽減します。サイレンが鳴ったら、ダムから流す水の量が増えることにより、下流の川で急激な水位の上昇が予測される場合は、サイレンを鳴らします。サイレンが鳴ったときは、すぐに川の中から離れてください。問い合わせ、県十王ダム管理事務所、電話 39-7141。チャレンジする高齢者を応援します。資格取得費用の一部を補助。対象、申請時、市内に住所を有する65歳以上の方。対象資格、本年度中に取得した国家資格、民間資格、公的資格など全般。補助額、資格取得に要した受験料、受講料、教材費、登録にかかる費用、初回のみ。などの合計額の2分の1、 上限1万円。申し込み、資格を取得した後、指定の補助金交付申請書、市ホームページからダウンロードできます。に、必要な書類を添えて、高齢福祉課、内線228へ。詳しくは、市ホームページをご覧になるか、問い合わせてください。QR があります。空き地の適正管理をお願いします。空き地の雑草が生い茂ると、不法投棄や害虫の発生などにつながる恐れがあります。雑草は、梅雨期を過ぎると一斉に成長します。土地所有者や管理者は、定期的に草を刈り取るなど、責任を持って管理しましょう。刈り取った草は望みのままにせず、適正に処分してください。草刈りなどを自分で行えない場合には、造園業者やシルバー人材センターに依頼、有料、する方法もあります。夏場は大変混み合うため、早めに相談しましょう。詳しくは、市ホームページをご覧ください。QR があります。問い合わせ、環境推進課、内線298。伸びた生垣や樹木の剪定、草刈りなどのお願い。生垣や樹木の枝、雑草などが道路に張り出していると大変危険です。ご自宅の剪定や草刈りなど、適切な管理をお願いします。詳しくは、市ホームページをご覧ください。QR があります。問い合わせ、道路管理課、内線219。職場における化学物質規制が大きく見直しとなりました。法改正により、職場における化学物質規制が大きく見直しとなっています。化学物質を取り扱う業者の方はご注意ください。詳しくは、下の QR をご覧ください。問い合わせ、事業者のための化学物質管理無料相談窓口、電話 050-5577-4862。住宅用火災警報器、煙式を設置しましょう。自分や家族の身を守るため、住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。設置している場合は、定期的に自己点検を実施し、正常に動作しないとき、または10年度目安に本体を交換しましょう。内容、設置が義務付けられているところ、寝室がある階、2階以上の階段部分。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR があります。問い合わせ、予防課、電話 24-0119。高齢者のスマホ、タブレットの利用をサポートします。対象、市内在住の65歳以上の方。問い合わせ、高齢福祉課、内線476。初心者向けスマホの使い方相談会、in 日立へ。相談員が1対1で対応するので、自分のペースで相談できます。申し込みは不要です。時、7月23日、火曜日。午前10時から午後3時。最終受付は午後2時。1人60分まで。ところ、日立へ地下。初心者タブレット教室。何回でも参加できる初心者向けのタブレット教室です。時、1、7月9日火曜日、9時30分から12時。ところ、大久保交流センター。2、7月30日火曜日、9時30分から12時。 中央交流センター。タブレットは貸し出します。確実、先着15人。申し込み、1は7月4日木曜日までに、2は7月25日木曜日までに、電話で予約専用ダイヤル 33-5355 へ。火曜から金曜日、祝日を除く、午前9時30分から午後3時30分。犬の糞は飼い主が必ず回収しましょう。犬の糞を道路や公園などに放置することは、歩行者や利用者、近隣にお住まいの方への迷惑となります。散歩などの時には回収用具を携帯し、飼い犬の糞を持ち帰りましょう。犬の糞害にお困りの方に、注意表示板を環境推進課各支所で配布しています。問い合わせ、環境推進課、内線543。日立シビックセンター新都市広場、6月の移動献血の日程が変更になりました。5月20日号司法、第1767号22ページでお知らせした、献血の日程が変更になりました。献血を行う際はご注意ください。変更後、6月16日日曜日、変更前、6月8日土曜日。問い合わせ、県赤十字血液センター献血推進課、電話 029-246-5574。
催し、郷土博物館のギャラリー展、戦時下資料の新収蔵展。日時、7月28日日曜日まで、6月24日月曜日、7月1日月曜日から6日土曜日は休館。場所、郷土博物館2階ギャラリー。内容、市民の方から寄贈いただいた戦時下における資料を展示します。問い合わせ、郷土博物館、電話 23-3231。 ピックルボール体験会、日時、6月13日から29日までの火曜、木曜、土曜日、6月15日土曜日を除く、午後1時から3時。場所、火曜日、豊浦体育館、木曜日、日高体育館、土曜日、花山小学校体育館。内容、テニスと卓球とバドミントンを掛け合わせたようなスポーツ、ピックルを体験してみませんか。持ち物、体育館シューズ。申し込み、事前に電話で、ピックル日立、鈴木、電話 080-2269-3017 へ。教科書などの展示会、市内の小中義務教育学校、日立特別支援学校で使われている教科書の展示と、国語の教科書に出てくる本の展示・貸し出しを行います。日時、6月14日金曜日から27日木曜日。場所、多賀図書館。問い合わせ、教科書の展示については、指導課、内線657。国語の教科書の中に出てくる本の展示などについては、多賀図書館、電話 33-2655。日立市芸術祭、日立美術協会展、日時6月18日火曜日から 23日日曜日、午前10時から午後6時。23日日曜日は午後4時まで。場所、日立シビックセンターギャラリー。問い合わせ、日立美術協会、名倉。電話、090-3510-1663。日立三曲協会総曲演奏会。日時、6月23日日曜日、午後1時30分から3時30分。場所、日立シビックセンター多用途ホール。問い合わせ、日立三曲協会松尾。電話、42-7976。シネマサンライズ上映作品。6月20日木曜日まで、お就活、再春、人生ラプソディー。劇場版配給、ゴミ捨て場の決戦。6月14日金曜日から、お昼の昭和名作劇場、泣かせるぜ。問い合わせ、シネマサンライズ、シーマークスクエア内、電話 32-5805。 日立シーサイドマラソン2024。日本陸上競技連盟公認コース、日立市初のフルマラソン。11月17日日曜日、午前10時スタート。8月31日土曜日までランナー募集中。大会ホームページはこちら、QR があります。ボランティア募集中。詳しくは20ページへ。ゲスト、高橋直子さん、写真。問い合わせ、スポーツ振興課、内線661。大屋根市場。日時、6月21日金曜日、午後5時から8時。場所、市役所大屋根広場。内容、キッチンカー、クラフトショップなどが集まる楽しいマルシェです。問い合わせ、ナスカ、片桐、電話 090-6487-8981。ポップスコンサート2024。日時、6月22日土曜日、午後1時から4時30分。場所、多賀市民会館小ホール。内容、茨大フォークソング OB 会などによる演奏会です。オールドポップス、ロック、フォークソングなどを中心に演奏します。問い合わせ、ポップスコンサート2024事務局。電話、090-4431-7448。ホタルの鑑賞会。日時、6月22日土曜日、23日日曜日、午後7時30分からと8時からと8時30分から、各回30分、両日三部制、雨天中止。場所、奥日立きららの里、笹目池。申し込み、事前に奥日立きららの里ホームページから申し込みを。QR があります。問い合わせ、奥日立きららの里。電話、24-2424。茨城県母親大会 in 日立。日時、7月7日日曜日、午前10時から午後3時30分。場所、日立市民会館。内容、母親以外の方も参加できます。午前、テーマ別7分科会。 午後、講演会。海の中から地球が見える。気候危機と平和の危機。講師、竹本正弘さん。環境活動家。無料保育あり。事前に申し込みを。参加料1000円。申し込み、事前に電話で、母親大会実行委員会、029-824-8949 へ、当日参加か。市民ダブルステニス大会。日時、7月14日日曜日、21日日曜日、午前9時から、人数により、日程変更あり。場所、市民運動公園テニスコートほか。参加料、一組1500円。申し込み、6月23日日曜日までに、直接、市民運動公園テニスコートか、諏訪折笠縦横スポーツ広場、久慈サンピア日立へ。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、日立市テニス協会、弓野。電話、35-8947。午後6時以降。ファミリーミニサッカー大会。日時、7月21日日曜日、午前9時から。場所、市民運動公園陸上競技場。対象、市内に在住か通勤通学している方。1チームあたりの登録選手は5から12人。部門、1、家族。2、レディース。3、男女混合。4、一般。5、少年団。中学生以上は一般区分。女子が入る場合は男女混合で可。参加料、1チーム3000円。障害保険料を含む。5の少年団は2000円。代表者会議時に納入。申し込み、7月1日月曜日までに申し込み用紙、日立市スポーツ協会にあるほか、ホームページからもダウンロードできます。を郵送かファックスで、日立市スポーツ協会、郵便番号 316-0034、東鳴沢町 2-15-1、ファックス 36-6663 へ、代表者会議を7月11日木曜日の午後6時から池の川桜アリーナで行います。問い合わせ、日立市サッカー協会長森、電話 24-1918、石原淳子&北山武史歌謡賞、日時、7月25日木曜日、正午から午後1時30分。場所、日立市民会館。料金、A 席4000円、B 席3000円。県北年金友の会会員割引あり。申し込み、県北年金友の会事務所、幸い町 2-9-1 で販売。当日は日立市民会館で販売。問い合わせ、県北年金友の会、電話 24-3305。講座、男女共同参画セミナー、女性のための法律講座、相続、後見、遺言について考えてみましょう。日時、6月30日日曜日、午後1時30分から3時30分。場所、ラポール日立。講師、藤田夏子さん、弁護士。 参加料100円、定員50人程度、申し込み、事前に直接か電話で、日立市ラポール協会 36-0554 へ、無料託児あり、6月21日金曜日までに直接申し込みを。夏バテに負けない体を作る脂肪燃焼講座。時、内容の順に読みます。7月5日金曜日、座ったままでキック&パンチ。7月12日金曜日、音楽に合わせてキック&パンチ。7月19日金曜日、シェイプリーキック&筋トレ。時間はいずれも10時から12時。定員先着20人、全3回出席できる方。ところ、鮎川体育館。講師、林康子さん。料金1100円、3回分、保険代含む。申し込み、6月13日木曜日の午前9時30分から電話で、日立市ラポール協会 36-0554 へ。無料託児あり、6月21日金曜日までに直接申し込みを。百年塾市民教授による生き生きワクワク講座。時、講座内容、料金、定員の順に読みます。7月2日火曜日、10時から11時30分。1、疲労回復ヨガ。講師、長岡智美さん。持ち物、マット、タオル、ブランケット。飲み物、200円、15人。7月19日金曜日、13時30分から15時30分。2、折り紙の世界。厚めの折り紙で八角形の箱を作ります。講師、斉藤直子さん、500円、10人。ところ、教育プラザ。対象、市内に在住か通勤・通学している方。申し込みが多いときは抽選。申し込み。1の疲労回復ヨガは6月20日木曜日。2の折り紙の世界は7月1日月曜日までに住所、氏名、電話番号をメールか電話で百年塾サロン。メール iki100j@net1.jway.ne.jp 23-9165へ平日のみ。お話、読み聞かせボランティア中級者研修会。日時、7月13日土曜日、20日土曜日、全2回、午前10時から正午。場所、多賀図書館。対象、学校や地域で読み聞かせ活動をしており、ステップアップしたい方で、全日程参加できる方。内容、読み聞かせの実践力を高めます。毎回絵本を2冊持参してください。講師、柴田和子さん、元図書館職員。先着10人。申し込み、6月17日月曜日の午前10時から電話で多賀図書館。33-2655 へ。日曜発明学校7、9月分。日時7月14日日曜日、9月8日日曜日、午後1時30分から。場所ラポール日立。 内容、あなたのアイディアを特許に使用、ほか。参加料500円。問い合わせ、日立発明研究会山内。電話、090-2209-1453。日商簿記検定3級資格取得講座。日時、8月21日水曜日から11月15日金曜日のうち28日間、午後6時30分から8時。詳しくは、日立商工会議所ホームページをご覧になるか問い合わせてください。QR があります。場所、日立商工会議所会館。講師、藤田美幸さん。野別秀明税理士事務所税理士。参加料2万2000円。学生会議所会員は1万7000円。テキスト代含む先着20人。申し込み、7月26日金曜日までに直接か電話で日立商工会議所22-0128へ。募集。エコフェス日立2024のボランティアスタッフ。開催日、7月20日土曜日、午前9時から午後4時。場所、日立シビックセンター新都市広場マーブルホール。対象、中学生以上、先着20人。内容、会場準備、受付、場内誘導など。申し込み、6月13日木曜日から21日金曜日までに、住所、氏名、年齢、電話番号をメールかはがきで、環境推進課、メール、kankyo@city.hitachi.lg.jp 内線298へ。その他、必要に応じボランティア従事証明書を発行します。税務職員、国家公務員。受付期間、6月14日金曜日から26日水曜日。第一次試験日、9月1日日曜日。内容、受験資格、試験会場、申し込み方法など、詳しくは下の QR をご覧ください。問い合わせ、人事院人材局試験課。電話、03-3581-5311。内線、2333。平日午前9時から午後5時。高校生ジャム天国出演者。開催日、8月13日火曜日、午後2時から5時。場所、日立シビックセンター多用途ホール。対象、高校生軽音楽バンド、高校生によるダンスなど。定員7組、1組最大15分。申し込み、6月30日日曜日までに下の QR から申し込みを。問い合わせ、女性若者支援課。電話、26-0315。日立市社会福祉事業団の正職員。職種、介護職。募集人数、2人程度。採用日、来年4月1日。勤務場所、晩春園、金畑、老人ホーム、単居入所施設。大三日欅荘のいずれか。勤務内容、高齢者に対する介護業務か、 知的障害者に対する生活支援。受験資格。平成6年4月2日以降に生まれた方で、次の要件を満たす方。高校以上を卒業か、令和7年3月卒業見込み。普通自動車免許を有する。令和7年3月までに取得見込みを含む。採用試験。時、7月26日金曜日。作文試験と面接。ところ、晩春園、鮎川町。申し込み。7月12日金曜日、筆着。までに、履歴書と卒業証明書、卒業見込み証明書を直接か郵送で、日立市社会福祉事業団、郵便番号 316-0036、鮎川町 3-2-10、電話 33-7271 へ。詳しくは、同事業団ホームページをご覧になるか、問い合わせてください。QR があります。日立シーサイドマラソン2024ボランティアスタッフ。日時11月17日日曜日6時30分から17時。活動時間は係によって異なります。募集形態、個人、2人以上のグループ、団体。場所、日立市市民運動公園。コース上の給水所など、内容、参加者案内、給水、給食、コース上でのランナー応援など、対象、次の要件をいずれも満たす方、事前に開催する説明会に参加できる、団体の場合は代表者一人、日本語の日常会話と読み書きが可能、申し込み、7月22日月曜日筆着までに指定の申し込み用紙、スポーツ振興課にあるほか、マラソン公式ホームページ QR があります、からダウンロードできます。を直接か郵送で、日立シーサイドマラソン実行委員会、内線661へ。日立ファミリーサポートセンターの協力会員説明会。日時、6月26日水曜日、午後1時から2時。場所、子どもすくすくセンター。内容、有償ボランティア活動です。保障保険に一括加入しており、安心して活動できます。申し込み、事前に電話で、日立ファミリーサポートセンター、ライフケア日立、27-6633 へ。デジタル案内版、わが町ナビへの有料広告。日立へ1階、日立駅前出張所前のデジタル案内版、写真に、広告の掲載を希望する事業者を募集します。広告料など詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、サイネックス水戸支店、電話 029-224-3070。 アンサー、15ページの税関クイズの答えは、輸出額、輸入額ともに自動車です。
健康、体組成測定会、筋肉量や脂肪量など体の状態を詳しく調べ、結果をもとに運動についてのアドバイスを行います。時、6月25日火曜日、9時30分から17時、26日水曜日、13時から20時30分、27日木曜日、9時30分から17時、1人
15分。ところ、池の川桜アリーナトレーニングルーム。対象、18歳以上。定員、先着90人。当日、空きがあれば参加可。料金、1回300円。申し込み、6月13日木曜日の正午から電話で池の川桜アリーナ 35-0767 へ。骨の健康チェック。骨の健康状態を測定し、結果をもとにアドバイスを行います。時、7月4日木曜日13時から20時30分。5日金曜日、10時から18時。6日土曜日、9時30分から17時。1人15分。ところ、池の川桜アリーナトレーニングルーム。対象、18歳以上。定員、62人。当日、空きがあれば参加可。料金、1回300円。申し込み、6月20日木曜日の正午から電話で池の川桜アリーナ 35-0767 へ。子宮頸がん集団検診。日時、7月から来年2月までの14日間。場所、日立メディカルセンター。対象、20歳以上の女性。先着1100人。今年度、すでに医療機関で検診を受けた方は対象外。料金、65歳未満、1300円。65歳以上、400円。生活保護世帯や市県民税非課税世帯の方は、検診当日の申請により無料。申し込み、6月26日水曜日の午前9時から6月28日金曜日までに、下の QR からか、電話で健康づくり推進課 21-3300 へ。良い歯のコンクール募集。自慢の歯をお持ちの方を募集します。入賞者は11月10日日曜日に行われる茨城県民歯科保険大会で表彰します。1. 親と子の良い歯のコンクール。対象、健康な歯をお持ちの満3歳から6歳。平成30年4月2日から令和3年4月1日生まれのお子さんと母親か父親。喫煙習慣がない方。2. 8020高齢者良い歯のコンクール。対象、昭和19年3月31日以前生まれで、ご自分の歯を20本以上お持ちの方。治療していても可。申し込み、1、2とも7月19日金曜日までに必着。住所、氏名、振り仮名、性別、生年月日、電話番号、かかりつけ歯科医院名、または最寄りの歯科医院名をはがきかファックスで、茨城県歯科医師会8020事業係。郵便番号 310-0911 水戸市三和 2-292-1 ファックス 029-253-1075 電話 029-252-2561 へ。日立の子育て。子ども家庭センターを設置しました。令和6年4月から児童福祉と 母子保健の機能を統合し、一体的に相談・支援を行う子ども家庭センターを設置しました。子ども家庭センターは、市子育て支援課内に設置しましたが、これまで通り、それぞれの窓口で相談することができます。お気軽にご相談ください。ライフステージ、相談窓口、支援内容の順に読みます。妊娠期、健康づくり推進課、保健センター内、電話 21-3300。妊娠中の生活に関する相談、母子健康手帳の交付、妊婦健診など。出産後、健康づくり推進課、保健センター内、電話 21-3300。産後ケアの利用相談、乳幼児健診、予防接種、こんにちは赤ちゃん訪問、育児相談、離乳食相談、など。子育て期、子育て支援課、子ども家庭センター、内線 323、子育て短期支援事業の利用相談、ショートステイ、子どもの一時預かり、養育相談、など。問い合わせ、子育て支援課、子ども家庭センター、内線 323、児童手当6月期の支給日は6月13日木曜日です。口座振込を指定している方は6月13日付で指定口座に入金します。金融機関ごとに振込時間が異なりますのでご了承ください。現況届の提出。引き続き児童手当を受給するために、現況届の提出が必要となる方がいます。提出が必要な方には、市から案内を送付しますので、ご確認ください。提出が必要な方、離婚協議中である配偶者と別居していることを理由に、児童手当を受給している方、など。児童手当には、所得の上限があります。昨年度、所得の限度額を超えて支給されなかった方も、令和5年中の所得が限度額未満となる場合には、申請により受給することができます。限度額や申請方法など、詳しくは市ホームページ、下の QR をご覧ください。QR があります。詳しくはこちら。問い合わせ、子育て支援課、内線338、中央子どもの広場、骨盤エクササイズ、時、6月24日月曜日、午前10時30分から正午、ところ、中央交流センター、対象、乳幼児の保護者、先着15人、無料託児あり、先着10人。講師、林康子さん、ペルビックインストラクター。持ち物、ヨガマットか、大判のバスタオル、汗拭きタオル、飲み物、動きやすい服装で、申し込み、6月14日金曜日の午前9時30分から右の QR から申し込むか電話で日立市社会福祉協議会 87-7222 へ。6月のキラリンタイム骨盤エクササイズ。日時6月24日月曜日午前10時30分から11時30分。場所、子どもすくすくセンター。対象、乳幼児の保護者。定員8人。 多い時は抽選、無料託児あり。講師、片山美代子さん。持ち物、ヨガマットか大判バスタオル。飲み物、フェイスタオル。申し込み、6月17日月曜日までに直接か電話で、子どもすくすくセンター 23-5522 へ。午前9時から午後5時。ベビーマッサージでスキンシップ。日時、6月26日水曜日。午前10時30分から11時30分。講座日の前後2日以内に予防接種予定のお子さんは参加できません。場所、子どもすくすくセンター。対象、生後3ヶ月から11ヶ月の乳児と保護者。定員8組。多い時は抽選。対象外のお子さんの無料託児あり。内容、親子のスキンシップの時間を楽しみます。講師、柳田智子さん。マッサージセラピスト。料金、400円。申し込み、6月18日火曜日までに、直接か電話で、子どもすくすくセンター、23-5522 へ。午前9時から午後5時。
自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、申し込みの順に読みます。なめかわ交流センター、あじさいクラブ、男の料理教室。毎月第2土曜日、9時から12時30分、月2000円、桜山、電話 090-4372-2447、助川交流センター、日立太極拳同好会、陽明寺太極拳。第2から第4火曜日、10時から12時、月1000円、東 24-3638。ユナゴ交流センター、浜那須会、カラオケ。第1、第2、第4土曜日、13時から16時、無料。岡本 090-9104-2876 女性センタースポーツ吹き屋なごみ第1から第3木曜日12時から15時月500円菅原 090-5490-4005 午後4時以降大久保交流センター、スペイン語を学ぼう。第1から第4水曜日、10時から11時30分、月3000円、緑川、080-3424-2341。久慈交流センター、マーガレットヨガ、第1から第3火曜日、18時30分から19時45分、1回500円。島根、090-2750-0640。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。5月14日現在、基準値放射性セシウム、1kg あたり100ベクレル。国の出荷制限指示品目のうち、日立市が対象となっている品目、コシ油、野生、キノコ類、野生、イノシシ肉。 県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目、原木しいたけ、露地栽培、施設栽培、干ししいたけ。情報の詳細は次の QR をご覧ください。市ホームページの QR と、野生の山菜類、キノコ類を出荷・販売する方への県ホームページの QR があります。問い合わせ、農産物検査、県産地振興課、水産物検査、県漁政課、電話 029-301-1111 代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日3月28日から5月15日。小学校。測定値の範囲 0.034 から0.093。中学校。0.047 から0.079。特別支援学校 0.058。認定こども園、幼稚園、保育園 0.036 から0.080。国、県設置のモニタリングポストの測定結果。令和6年5月14日。測定場所、中央図書館、測定値 0.035、西部支所 0.034、消防本部 0.033、中高寺小学校 0.039、大沼小学校 0.046、久慈中学校 0.046、市内の放射線量は、国が長期的な目標としている、個人が受ける年間被曝線量、毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、原子力安全対策課、内線577、
安心ヒロメールプラス防災防犯情報配信サービス。いざという時に LINE で安心をお届け。市民の方に LINE やメールでいち早く防災防犯情報を発信します。ご利用になる場合は事前登録が必要になりますので、ぜひ登録をお願いします。発信内容、気象情報、地震・津波情報、土砂災害警戒情報、河川水位情報、避難関連情報、防犯情報、その他緊急を要する防災・防犯情報など、登録方法、LINE、右の QR から日立市公式アカウントを友達追加、スマホのイラストがあります。友達募集中、メール、1-hitachi@sg-p.jp に空メールを送信。2、登録用 URL が届くので必要事項を入力して登録。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR があります。問い合わせ、防災対策課、内線337。 ファックス 21-7000。 イベント情報等は配信されません。防災・防犯情報のみを配信します。防災行政無線サポートセンター。防災行政無線に関するお悩みを解決。うまく受信できてないみたい。個別受信機ってどう使うの？電話相談窓口防災行政無線サポートセンターでは、個別受信機、写真の操作方法の説明や受信状況の確認を行うとともに、必要に応じて専門業者による受信環境改善工事を無償で行います。防災行政無線に関するお悩み、お困りごとがありましたら、ぜひ防災行政無線サポートセンターにご相談ください。開設日、6月3日月曜日から毎日午前9時から午後4時30分。年末年始を除く。相談方法、下の防災行政無線サポートセンター専用ダイヤルにご連絡ください。防災行政無線サポートセンター専用ダイヤル 050-2017-3762。 詳しくはこちら QR があります。問い合わせ、防災対策課、内線337、ファックス 21-7000。
編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課、郵便番号 317-8601、日立市助川町 1-1-1、 電話 0294-22-3111、 ファックス 0294-21-4859。 https://www.city.hitachi.lg.jp/。
5月1日現在の人口世帯数、164,432人、前月比-106、男81,942人、-23、女82,490人、-83、76,660世帯、+155、自然動態-111人、社会動態+5人。4月の出生数54人。以上で、声の広報、司法日立、令和6年、2024年、6月5日号、ナンバー1768を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。